皆さんおはようございます。今日はこれ以上ないという秋晴れですね。はい、火災王はやはりかなりもう寒さが忍び寄ってきておりますけれども、本当に今日は気持ちのいい朝、皆さんと共に、全地万有を作り、私たちをも生かしてくださっております素晴らしい愛の神様を、心から礼拝できるこの最愛の時を感謝いたします。この時が主の豊かな御業が皆様方を一人一人になされる時となりますように、また唯一の神様から使わされた贖いの救い主、主イエス・キリスト、今も生きて私たちを助け導いてくださっているお母さんを、皆さん方が心から認め愛することができますように、そのような幸いな時とさせていただきましょう。一言祈ります。知らぬ神様、この時はありがとうございます。今世界中で東洋の国々から始めて、そしてぐるっと地球を回って、この24時間世界中であなたを礼拝する、そのような集いが世界のあらゆる地域で、あらゆる国々で、あらゆる言葉で、あらゆる種族の間で持たれていることを本当にありがとうございます。それはあなたの遠大なるご計画です。そしてそれが今も着々と成就していっている、そのことを信じてありがとうございます。今日御言葉を通して、あなたのこの壮大な遠大なご計画について学ばさせていただきます。どうぞ私たちにふさわしい理解を、的確な理解をお与えください。そしてあなたを心から褒めとられさせてください。またの時を見てみたね、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。詩編の多くは紀元前1000年頃にこの地上に歩んだダビデというイスラエルの王様の信仰の詩であります。もちろん他の著者たちも詩編の中には見られますけれども、大半はダビデという人物によって、歌われた信仰の詩であると考えることができます。この67編に関してはダビデという名前が出てこないんですよね。指揮者のためにと言いますから、明らかにこの詩編は礼拝音楽のために用いられたということです。すなわちイスラエルの民が神殿礼拝を行うときに、この詩編も神様に捧げる心からの賛美として用いられたということですね。指揮者のためにそういう指揮者がいて、そして弦楽器、楽器類が用いられてですね、演奏される中で、奏でられる中で、聖歌隊がある場合は回収が神様に、我々が今しているのと同じように賛美を捧げたと考えることができます。そういう支援だということを覚えたいと思うんですね。礼拝のために用いられた、そういう支援なんですね。で、この時紀元前の1000年頃に捧げられていた礼拝や、今は実はですね、この同じ聖書の神様に対する礼拝が世界中で捧げられています。ダビデの当時は非常に限られた地域だけだったと思うんです。言ってみればあのイスラエルというですね、今でも地球上で本当にどこにあるの、地球儀を回しますと思うぐらい探すの大変なところです。アフリカの上の方ですね、そして、アジア大陸の方にこうつながっていく、そのですね、私の部分といっているところにちょこっとしたその国がイスラエルなんですね。ですから当時は、ダビデの当時はそのイスラエルという国、また周辺でも非常に限られたところでしか聖書の神様を礼拝する人たちがいなかったと思うんですね。ところが皆さん、今や我々日本人もこの神様を礼拝していますね。 そして私たちは知っているんです。もう世界中でこの神様を礼拝しています。もう統計によりますと、まあ、地球の人口が70億と言われておりますけれども、私はクリスチャンですという人たちがですね、もう20億を超えていると考えられます。だから約3分の1です。地球の全人口の3分の1の人たちは、私はクリスチャンです、聖書の神を礼拝している、まあ、そういう人たちなんですよ。そう考えますと、日本はあまりにもクリスチャン少ないなと思いますよね。統計によりますと 1% にも満たないんです。カトリック教会も入れて、プロテスタント両方合わせて、その他キリスト教会と言われているグループも合わせても 1% に満たない。私が過去1978年から足掛け11年にかけて宣教師として奉仕をさせていただきました。私たちの信仰の基本的な、まあ、知識というか真理が示されているその聖書を翻訳して地域の人たちにお渡しするというような、そういう仕事なんですね。パプアニューギニアの、パプアニューギニアという国、どこにあるかご存知ですか？オーストラリアのちょっと、ね、下側、インドネシアの東方の方に大きな島、ニューギニアとあります。その東半分と、ですから周辺の島々なんです。今パプアニューギニアという独立国になっています。そのクアンナという部族、クアンナという部族の間で、私と家内は言葉をゼロから学んで、そして、彼らのために、まあ、アルファベットを作り、そして、まあ、辞書を作り、文法を記述して、そしてですね、聖書を翻訳するという、そういう働きなんですが、そういう働きをさせていただきました。そこでも、今朝、クリスチャンたちが神様を褒めたたえています。私は知っているんですね。マルティンをはじめ、フランシスをはじめ、また多くの皆さん方も祈っていただいた兄弟姉妹方が、彼女で今、主を礼拝していると思います。山の子の村が、またパンガイ村が、スヌブ村が、浅野子の村が、イノコール村が、カマノコール村が、それらの村々で、村の教会で礼拝が今捧げられていることでしょう。皆さん、驚くわけのことが今起こっているんです。この書物を皆さんご存知でしょうか。2019年に出版されました日本ローザの委員会が翻訳出版いたしましたケープタウン決意表明というものであります。南アフリカのケープタウンという町で、聖書を心から信じ、そして、福音宣教、宣教の技に従事しています福音主義的な、そういうクリスチャンたちの集いが開かれました。2010年開かれまして、これが2010年に出版されたんですけど、2010年ですからもうすでに、6年ばかり経っていますよね。ちょっと一番最初の前書きの部分をね、皆さんに聞いていただきます。第3回オーザンの世界宣教会議、2010年10月16日から25日、ケープタウンは198カ国から4200名の福音派リーダーを集めて行われた。さらにオンラインなどによる世界中の会議の参加者はこの他に数十万人に及んだ。その目標はイエス・キリストとその全ての教えについてあらゆる国であらゆる社会階層で、そして思想分野において証をするよう、全世界の教会に新たなチャレンジを与えることである。そういう会議が開かれ、日本からも36名の人たちが出席いたしました。皆さん、こういう会議、そこに集まってくる人たちを知るだけで見るだけで、私たちがですね、イエス・キリストの福音というのが、今、 どんなに世界中の末々に至るまでその福音が及んでいって信ずる者が起こされているかということに驚くんです。実際に驚きます。それがイエス・キリストの教えの現状であります。しかし聖書はですね、このようなかつてはもう本当に限定された小さな一つのイスラエルの民の間で持たれていたその神礼拝、そのような時から、すなわちダビデが信仰者であった時からですね、聖書はこれからのうちどんな時代がやってくるかということをはっきりと予見しているんです。予見というかむしろ予言していると言っていいと思いますね。詩編67編はそのようなですね、詩編の一つなんです。他にもたくさんあるんですよ。詩編67編はそのような詩編の一つであります。ですからちょっとそれを見たいと思うんですよ、皆さんと一緒に。一節、どうか神が私たちを憐れに祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。これは非常に重要な祈りであります。深い願望が込められた切なる祈りなんですね。多分ダビデがこれも歌ったと思われますが、支援者は人間にとってももちろんダビデにとっても誰にとっても一番重要なことが何であるかということが明らかにされています。どうか神が、この神はエロヒームの神です。その神は創世記一章によりますと、天地万有をお作りになった唯一の神なんです。そういうお方としてはっきりと聖書の中に掲示されている。その神様が、つまり私たちを救い生かしてくださっているんですから、そのお方が私たちをどのように見てくださっているかということがですね、人間にとって本当に重要だということです。まあ、私たちもですね、人の子としてこの世に生を受けます。そうした場合にね、皆さんやっぱり私たちはね、私たちをこの地上に生まれることにおいて大きな役割を担ってくださった親、まあ、父親と母親が自分たちの間に生まれた子供である、私たち一人一人はそうだったと思う。どういうふうに見ているか、皆さんそれはその人の人生にとって非常に大きなことだと思いませんか。非常に大きなことなんですよ。実はもう巷では愛のない親の姿、それを私たちはいろいろなですね、本当に悲惨なニュースで聞きます。でも全ての親がそうであるとは思いません。通常親はですね、自分たちが産んだ子供たちを本当に可愛がるんですね。可愛がってあらゆる努力をしてその子を育てていくんですよ。すなわち親は確かに厳しい目を持つ時もありますが、多くの場合はですね、本当に子供を対して美しい深い目を持って、愛の目を持って子供を見つめながら、そしてその子供をこう育てていくわけですよね。それが通常の親の姿じゃありませんか。ですから私たちは誰であったとしても親にそのようなものを期待するわけです。親の世話、親は何でもすることができる力あると子供たちは感じるわけです。親に本当にすがって大丈夫というふうな中でね、子供は健全に育っていくわけですよね。聖書はそのように、人間は神によって作られた、そういう神様がおられるんだ。 実はその神様は遠く離れて何にもしないでですね、突っ立っておられるお方ではなくて、そのお方は私たちの方に近寄ってきてくださって、
親が子供たちを見つめるように愛の眼を持って見つめてくれて、私たちを世話してください、導いてください、そういうお方であるということです。
そういうお方であってくださいということをですね、まず最初に祈ってるんです。どうか神が天地万有の創造者であなたが、あなたによって創造され、この地に生かされているこの私、いや同じ信仰を持っている私たちをどうぞ憐れんでください。そして私たちを祝福してください。このバラックというですね、祝福という言葉なんですが、単に霊的に精神的に安定を与えてください。平安を、心の平安を与えてくださったということだけではありません。このバラックという祝福というのは人間生活の全てに及ぶんです。私たちのもちろん心が平安でありますよ、喜びでにしますよ、そして私たちの心があなたに向けられますよ、そして私たちの日々の生活が手の技が祝されますよ。農業を営むときに農地が祝されて十分な収穫を得ることができるように、豊かな収穫を得ることができるように、いろいろな働きをするときにその働きが祝されて、そこから十分に私たちに必要な生活の糧が、ね、産出されるように、生まれるように、そういう祝福も聖書が祝福というときに含んでいるんですよ。皆さん、小さな子供が育っていくためにどれだけの具体的なものが必要でしょうか。いい食事、日々も食べるもの、身につけるもの、ちゃんと家を建てて寒さ暑さを、ね、しのいで生活をしないと生きなければなりませんから、銃も必要です。そういうふうなものも全部ひっくるめてのことなんですよ。しかしその祝福といった時、我々をご存知の神様は祝福してくださるということは、神様はそういう面においても私たちを憐れんでくださるお方なんです。そういうお方なんですよ。ちょうど親がこう慈しんでこう育てるように、神様はそのように私たちを見てくださる。そしてその神様がいつも私たちを怒らないように、叱り続けないように、実はあの御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるようにという祈りの中に、私たちの罪深さが許されるようにということが含まれているということを、皆さんにぜひこの聖書の箇所からだけじゃなくて、聖書全体の中から理解していただきたいと思います。それが含まれているんです。私たちの罪深さにも関わらず、神様はそれを許してくださって、私たちをしっかりと見つめてくださって、私たちの生活を祝してください。心に平和を与え、喜びを与えてください。人生のいろいろ厳しい苦しい時があったとしても、その上で助けてくださって、私たちを導いてください。どうか神が私たちを我に祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるようにという祈りの中には、そういうふうなものが込められているわけですね。そして聖書の神様はそれを私たちの再建として与えてくださるんです。そうじゃないですか。今朝の私たちの斉藤姉妹のお証しをお聞きしました。斉藤姉妹は最後に、この信仰は良いですとおっしゃったじゃないですか。というのはね、この信仰によって、この神が、この神から救われた救い主が生きておられて、信ずる私たちを憐れんでくださるんですよ。私たちの心の内に臨んでくださるんです。私もどちらかというと短気な面があります。でも姉妹の場合ね、そういうこう短気さが神様の御手によって本当に整えてきているということを、やはり感じておられるということはね、良いことじゃないですか。そのようにね、この神を信じて歩むときに、私たちは罪に許され、神様の笑顔をいつも 見ることができるようになるんですよ。そしてそのお方が一切のものをお作りになられた力の神様ですから、今も生きておられる方ですから、私たちを本当に助けてください。具体的に助けてくださいんですよ。しかしそれをね、体験できる、ああ主助けてくださってありがとうございます、私の心を整えてくださってありがとうございます、決していることができないと思ってたのに、この方も許すことができるようにしてくださってありがとうございます。何よりもあなたが私を許し、子として、あなたの子供として受け入れてくださったことを感謝します。そういう思いで私たちはなっていくんですよ。だから聖書はね、まず私たちが祝福されることが大切だ、はっきり言います。ぜひ皆さん、この祝福を体験してください。恵みによって私と皆さん方の多くはアーメンとおっしゃってくださると、もう皆さんいろんなところで皆さん方の人生さまざまな局面で神様の慈しみ深さ、神様の力、神様は皆さん方を整えてくださる、心を整え、心に平和を与えてくださるという、そういうふうなことを体験してきてもらえるでしょう。それが大切なんです。実はね、それがね、皆さん方の周りにこの神様を知らない、この神様を礼拝していない人たちに対する証となるんですよ。それ神様の法則なんです。ですからね、二節以下は、それはと書いてます。その一節のことは、ね、次のような目的のためだとはっきり言ってるんです。二節に向かっていきます。それは、すなわち私たちがですね、天地万有の創造者なる神様によって祝される。その方に罪許され、心に平安をいただき、人生の苦しい時にも、それを乗り越えて立ち上がっていく力を与えてくださる、そういうふうなですね、体験を私たちは重ねていく中で、この神と格好と誠の神が創造者だ、この方に私は生涯従っていこう、まあ、そういう思いにされていくんですよね。で、そういう皆様のあり方そのものが何をもたらすか。それは、あなたの道が地の上に、あなたの道がって、これ神様の道が、地の上に、あなたの御救いが、神様の救いが、すべての国々の間に知られるためです。当時は、千人イスラエルの間に起こった信仰でしょう。しかし、彼らはその信仰によって祝福を受けるとき、その祝福が、それの人たちに及ぶわけに、彼ら人間としてのあるべき本来の姿をいただくことができるわけですから、言ってみれば輝く人生になるんです。もちろん苦しい時とか厳しい時ね、私たちいつも輝いているとは思わないかもわからないですけど、皆さんね、もう神様を信じてね、聖霊の宿りをいただいている、イエス様と共に歩んでいるということ自体がその人を輝いているんですよ。そして、いろんな人生のいろんなところでやっぱり世の人たちと同じように通っていくわけですよ。そういう中でね、神様の助けがその人にあるということが、周りの者たちはね、感じるんです。証になるんですよ、それが。神様はそのようにしてね、ご自分の道をね、ご自分が作った地上に歩む全ての人が知ってほしいと願っています。それはあなたの道が地の上に。あなたの御救いが、すべての国々の間に、当時すべての国々と言ってもね、周回世界ぐらいしかですね、当時の人たちは頭に描くことができなかったでしょう。でも今私たちはね、わかるんですよ。明らかにその支援記者がここで言ってるすべての国々は、文字通り世界中、地球儀の、中身出てくる全ての地域、国々、それが支 とわかるんですね。このね、道というのは皆さん大切です。神様が私たちに与えてくれる道。そういえば私たちは新約聖書の中で私が道であるとおっしゃったお方を思い浮かべることができます。ヨハネの福音書14章の6節でありますが、皆さんもよくご存知でしょう。イエスは彼トマという疑い深い人に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の元に来ることはありません。後にはイエス・キリストを通してより具体的に私たちはこの救いに至る道、ね、知ることができています。しかしね、当時の人たちも信仰によって同じ道なんです。あなたの道が主の上に知られるように、祝福への道が知られるように。そしてここでですね、さらにあなたの見救いがと書いてある。全ての国々の間に知られると。この見救いというのは非常に興味深い単語というか表現でありまして、ですので実はここはですね、こういうふうなヘブライ語が使われています。イエシュア、ステッカー、イエシュア、ステッカーと最後のカーというのはあなたと、あなたのというですね、所有を表すそういうふうな構成詞なんですが、その前のですね、イエシュア、皆さんイエシュア、ヘブライ語を話す人はイエシュアと言えば、あ、ヨシュアのことだねというんですね。ヨシュアというのはヨシュアです。ヨシュア家のヨシュアはね、新約聖書のギリシャ語ではイエスースなんです。イエスース。イエスースといえば、イエスなんです。ですから、イエス様のお名前はね、神は救うという意味。イエスース。ヨシュアなんです。実はここ、それが使われています。イエスは、イエス様はまさしく救うお方なんです。まあ、ここではヘブライ語でですね、同じヨシュアというその言葉が出てくるんですが、新約聖書を知っている私たちにとってはびっくりします。そうか。あなたのヨシュア、あなたのイエス、あなたのイエス。新約の私たちは、この救いというものを、イエス、キリストそのお方によってもたらされるものとして理解していますよね。この旧約の時代は、ヨシュアという、そういう、名詞が使われていました。あなたのイエスはイエス、イエスが全ての国々の間に知られるためです。もちろん誰では私たちが知る人間イエス様というお方を知る由もなかったでしょう。しかし彼は聖霊に導かれて明らかに人類の救いのためにイエスは救いそのものであるお方、そのお方がもたらしてくれるそのような救い、そしてそれの救いが単に先民イスラエルのみならず地上の全ての人たちに必要なことであるということを聖書は明らかに予言していたと思われます。ここに私たちは人生の祝福を求める祈りの一節に後続する二節において目的、それはですね、イスラエルの祝福が、先民イスラエルの祝福が、あるいは信仰者が受ける祝福が世界のために、言ってみれば 私たちの隣人、世界に住む人たちの祝福へとつながるように神様はしてくださっているということですね。皆様方の中に多くのクリスチャンたちの証によってね、教会に導かれた方がたくさんいると思います。多分全ての人がそうじゃないでしょうか。私が教会に来るようになったのは、聖書を読むようになったのは、実はこの方の勧めがあったから、この方の人の友人関係があったから、この方の生活を見て何か私にはないようなものを感じて、私は教会の門を叩きました。そういう人は多いんです。もちろんそうでなくて、親がクリスチャンなので、親に知られてずっと知らず知らずのうちにずっと教会にいて、気づいた時はもうクリスチャンになってたという方もなかなかわからないですけどね。でもね、クリスチャンホームの皆さん方、大人方は恵みですよ。皆さん方は本当に小さい時から御言葉に触れることができるというのは本当に祝福だと思います。ですからね、この支援者はですね、3節4節で次のように言うんですよ。目的をより詳細に語っています。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。で、このようにですね、もうダビデの時代から世界宣教の将来がはっきりと予見されています。もうこれを読むと、新約の時代に書かれているこの私たちが言いますとね、いやー、まさしくこのことはもう今世界中で起こってますよ。そういうことです。もう当時としては考えることができなかったです。皆さん、私たちの信仰はそのようなものであるということを確認いたしましょう。それは当たり前といえば当たり前なんですよ。だって天地万有を作られた唯一まことの神様が私たちに出会ってくださるんですから、私たちの罪を許し、私たちをご自身の子供としてくださって、私たちを憐れんでくださるわけです。このような教えがどこにあるんですか。いろいろ哲学的思想があるでしょう。いろいろな諸宗教が世界中にはたくさんあります。しかしこれほど明確にはっきりと唯一の創造者があり、その創造者が備えたものとは、救いがイエス・キリストを通して明確にあるんだということをはっきりと語り、そしてそれを信じた者を祝して整えて、神の子としてふさわしいものとして歩ませ、そういう人たちの証がいろんな形で用いられて、この福音が伝播していく、これ神様の技なんです。私はそのように思います。私の家内もパプアニューギニアというのは、日本から考えると本当に僻地と思うかもしれません。僻地ではありません。その地の人たちに、あなたたちはどんな宗教を持ってますかと今聞けば、パプアニューギニアの人たちの 90% 以上は私たちはクリスチャンですと、そういう統計があります。びっくりですよ皆さん。それが現実です。この教えは世界の隅々まで至っています。皆さん、世界旅行を好きな方おられるでしょう。もう誰も行ったことがないと思われるようなところにね、南アメリカであったり、ね、アフリカの、行ってください。必ず皆さん方は十字架が掲げられている教会に遭遇するでしょう。まず それに遭遇しないということはありえないです。もしかしたら日本で教会探すの大変かもわからないですよ。7000以上もあるんですけどね。日本で教会探すの大変かもわかりません。でも外国に今日はもっと手厚くイエス・キリストを信じて歩んでいるクリスチャンたち、そしている教会を見出すことができます。さらに、3つ目のことですが、もうすでにですね、最初のところで、私たちは学びましたように、もう一度繰り返すようですけれども、やはりですね、祝福、それが神様の愛の御業、それがですね、私たちの救いへと導かれる、やはり根拠になっているということですね。4節の後半見てください。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、主の国民を導かれるからです。社会における公正さ、正しい裁判、裁きというのが社会生活の中でなくてはならない。罪深い人間社会においてですね、そういう点では司法の働き、公正な司法の働きというのがとっても重要です。神様こそそれを私たちにもたらしてくださる方であると、聖書はそのように語っています。6節以下、民を、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。ここも、三節と全く同じ表現が出てくる。驚くばかりのことです。紀元前1000年、今世界で起こっているような世界中の民がイエス・キリストを信ずる信仰者に導かれる、全ての人たち、その他ある人たちが信仰へと導かれていくということです。あらゆる民族、あらゆる言語に福音が浸透していくということですね。次です。主はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。ここにですね、主はその産物を出すということが、神様が私たちに与えてくださる祝福の重要な一つであるということです。私は、人は神を信じてですね、心に罪の許しをいただいてね、本当に心が解放される、喜びが与えられる、平安が与えるということ、これ事実で体験できます。でもそれだけではないんですよ。私たちの生活が祝福されるんです。皆さんこれを忘れないでください。主はその産物を出しました。これはどういう意味でしょうか。今日も私、近鉄たちに乗ってですね、こちらやってまいりましたけど、見渡す限りですね、もちろん山もある。木々がいっぱいのところも多いですけれども、農地が広がっているんです。見事な農地。農地は、ね、もちろん神様が作られた地なんですよ。そこに人間が耕作の手を加えているではありませんか。種をまいているではありませんか。草が出てきたら草を取っているではありませんか。ね、皆さん、私たちはそのような人の手によって、もちろん神様は雨を降らせ、適当な温度を与え、太陽を豊かにね、その上に降り注がせて、実りを与えてください。皆さん、私たちはその実りを感謝して、朝いただいて、ここに来てるんじゃないですか。今朝何をいただきましたか。パンをいただきましたか。うどんをいただきましたか。お米をいただきました。それらは全部地の産物でしょう。牛乳をいただきました。はい、牛乳は牛が出した乳ですというでしょ。でも牛は、どのようにして、牛は生き物です。神様が使われた生き物が、地の生えた草をしっかりと いただいて死を作り出しているでしょ。考えてください。血はその産物を出しました。これはね、神様は人間の工作の手を、人間が神様が作られた自然界を収めるようにという任務を受けてるんです。管理命令と言います。それを世界中の人たちがどんな文化圏においても、それをね、ある人は神様を知って、ある人は神様を知らずに、多くの人たちは偶像の神様に使いながらもその作業はしているんです。でも天地万人を使えた誠の神様を知って作業する人は幸いです。神様は祝してくださいます。地の産物を出す祝福なんですよ。私はサラリーマンだから、あなたとはそんな工作したりそんなことしないと目を覚めちゃうかもわかんないですけどね。でもね、企業も私も基本的には神様が作ったものを人間が使うことができるようにね、まあ変えてるだけですじゃないですか。ほとんどはもうそうですよ。よく考えてみるとね、一切を作られた神様がお作りになったものを利用させていただいて人間の手に益になるように渡している企業ですよね。神様を恐れてそのことをするならば神様の祝福がある。それが聖書の祝福なんです。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、その次、ここも同じでしょう。祝福がそういう中でね、神様の祝福を体験していくとき、あるいはそれを見るとき、じゃあ私もこの神様を信じて、天使万人を作られた神様を信じて農耕を営む、漁業を営む、企業を営む、仕事をしよう、この神様を恐れて祝福を神様に期待して食べもというふうな生活が出てくるんですよ。地の果て果てがことごとく神を恐れますよ。それが神様の望みです。神様の望みはご自分の作られたもの全てが創造者を認め、信じて、その方を恐れて、そして神様を心から褒めたたえて、礼拝して歩むようになること。これ神様の心からの願いなんですよね。まあ、そういうわけですから、今日は私たちはですね、神様の御心を、神様の遠大なご計画をですね、確認いたしました。紀元前1000年に歌われたこの詩は、単にですね、一人の人物の心の中に持ってきたものが出されただけではないんです。聖霊なる神が、そのお方のうちに臨んで、あれにおいては、後に起こることが明らかに予言されている。地の果て果てがことごとく神を恐れますよ。皆さん、地の果て果てというような言葉を聞いたら、あっと思い出すでしょう。詩編22編27節、すでに私たちのこのですね、講談で学びを共にいたしましたが、詩編22編の27節を見ますと、地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また、国々の神も皆、あなたの御前で伏し拝みましょうと、詩編22編はまさしくメシア予言の詩編なんです。地の果て果ての皆思い起こし主に帰ってくるでしょうと予言されています。またイエス様はマタイの福音書の28章の19節で、それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。またその命を受けて、受けるようになったですね、人たちは上からの聖霊様をいただくことになるんですね。人の働き一章の8節、イエス様は次のように言ってます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、
および地の果てにまで私の証人となります。地の果てにまで、マタイの福音書の方ではあらゆる国の人々なんと同じですよ。イエス様が来てくださることによって、まさしくこの救いが、まさしくこの救いが地球上のあらゆる民族に、あらゆる言語に御言葉が翻訳され、イエス様の救いが知られるように信じる人たちが今起こされていっているということですね。私たちはそういう点では幸いの時代に生かされていると思います。ネワークはこのコアのキリスト教会が今までもそうでありましたように、今後もね、この世界選挙のために用いられるの、むしろ皆様方が世界選挙に従事している人たちを祈りサポートしていることも事実です。しかしね、この地域でなお神様が無事の民を持っておられますから、それが皆さん方の家族の人であるかもしれません、皆さん方の友人であるかもわかりません、神様だけはご存知です。でも私たちはね、救われた喜びを自然体で表すんです。そうですよ、神様はそれを許してくださるんですよ。この信仰はね、本当に不思議です。我々は体験できるんです。心に平安をいただくことができるんですよ。人生の歩みによって、本当にこのお方に座れば大丈夫、飲食中大丈夫、安心してこの方に出られることができる、それ体験できるんです。そうしますとね、周りの人たちはそういうような信仰によって歩んでいる人たちを見て影響を受けないはずはありません。私たちがすることじゃないんです。神様はそのことをしてくださいます。そのようにしてね、神様の目的がこの人にはあの人にも果たされていくようになります。世界選挙の技はこの力です。もちろん遠くの地にいる人たちに関わることも含め、私たちはこの世界選挙の技に今後とも喜びと感謝を持って従事していくのではありませんか。お祈りします。なる神様、御言葉ありがとうございます。どうぞこの支援の言葉のごとく、ある意味によってこれは予見的な予言的なものでありますが、その通りに現実の世界はなっています。なお福音が前進しています。しかし私たちはこの福音が述べ伝えられる時も期限付きであるということを知っています。あなたがこの地上に再び戻ってきてくださる時までです。どうぞその時がいろいろな印によって近いと感じる今日この頃でありますが、願わくはどうぞ私たちを祝福してください。この信仰による祝福を再現させてください。喜びをさらに増し加えてください。そして私たちに接する人たちにその喜びを見ていただき、知っていただき、そしてある場合はその人たちに直接勧めさせてください。そのようにあなたの御業がこの森を通しても進んでいくことができるように心からお祈りをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。